と大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年8月27日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく8月27日金曜日の午前10時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住17年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。はい、8月ももう末ということで、明日8月28日と明後日8月29日土曜日と日曜日ですねは私大阪ゆかりが演出振り付けするエンターアートのケースというプロジェクトで神戸三宮本通り商店街さんの方でパフォーマンスをさせていただく予定となっております。またコロナの感染者がね、8月入って増えていて、神戸でも緊急事態宣言が出ているということでですね、感染症対策には万全の注意を払って、一般の方とは接触全くしたりしないような形でパフォーマンスを行う予定です。そして YouTube でもそちらを配信していきますので、ぜひね、たくさんの方に YouTube から配信をご覧いただけたらいいかなというふうに思っています。このどんな感じで対策をとってやっていくかとか、どういう内容のパフォーマンスになるのかっていうところも私の YouTube チャンネル大阪ゆかりエンターアートチャンネルの方でお話詳しくしている予定ですので、ぜひそちらチェックしてみてください。明日明後日のパフォーマンスはね、午後の12時から18時までと長時間の予定です。長時間ね、ずーっとその水槽の中の魚とか動物園の動物を見るような感じで眺めていただけるようなパフォーマンスとなっておりますのでね、1時間半とか2時間のダンスパフォーマンスを見に行くっていうような感じのものでは全くないんですけれども、ぼやーっとのんびり見ていただけたらいいなというふうに思っていますね。夏休みの最後で、今年も大変だった夏休みが終わろうとしていますので、ぜひのんびり見ていただけたらいいなというふうに思っています。ぜひ私の YouTube チャンネル大阪ゆかり、ひらがなでね、大阪ゆかりでダンスなどと調べていただいても見つかると思いますので、チェックしてチャンネル登録もよろしくお願いします。今ね、ニューヨーク在住17年の私大阪ゆかりですが、地元神戸にこのように帰ってきておりまして、収録時はね8月中旬なんですけれども、最近めちゃくちゃ雨が多いですね。神戸では雨が本当に10日ぐらい続く予定で、屋外で撮影する予定とかが結構あったので、こりゃ参ったなと思っておりますね。天気ばっかりはどうしようもないですからね、雨が多いですので、リハーサルもねしてるんですけれども、私がね、これまた別の演出振り付けする神戸三宮駅前広場、サンキタアモーレ広場のオープニングイベントのパフォーマンスもリハーサルをしているんですけれども、大雨の中ね、みんなリハーサルに来てくれたりして、本当頑張ってきてくれてありがとうっていう感じなんですけれども、体を動かす仕事なので、雨でびしょ濡れになったりとかするとね、結構きついものがありますので、みんな本当に頑張ってくれています。ありがたいですね。ニューヨークはというと、かなりもはや涼しくなっているそうで、過ごしやすくなっているみたいです。神戸もね、こんだけ雨が降っていると、その分暑さはマシなんですけれども、蒸し暑い、湿度は高いですよね。なんか天気が良くって涼しくなってるのかな、ニューヨークは。ちょっと羨ましい。ニューヨーク そうなんですよ、夏が短いというか、こう日本の夏のように本当に蒸し暑いって思う日は本当いつも毎年数えるぐらいしかないなって思っています。あっという間に冬が来ちゃいますよ、ニューヨークってさて、今週も今週のピックアップとニューヨークで丸々に行ってみたの2つのコーナーでお送りします。今週のピックアップではちょっと前にもお話ししたんですけれども、またちょっといろいろと変化がございますので、ニューヨークのコロナ事情についてお話しします。そしてニューヨークで丸々に行ってみたのコーナーではチェルシーのエリアを紹介していきたいと思います。今週からしばらくね、チェルシーあたりの景色を、環境音をお伝えするんじゃないかな。チェルシーはマンハッタンの中にあるエリアなんですけれど、マンハッタンの中だけどなんかゆったりしていて綺麗な街並みでという感じの場所でございます。それではお休み前の30分どうぞお付き合いください。さあ早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーではアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーですが、今回は、まあ、生活のことですかね、コロナウイルス情報をお届けしたいと思います。前々回の放送でかな、8月中旬から、ニューヨーク州ではアメリカで初めてこう劇場とか美術館とか、室内の施設、公共施設などに入るときにはワクチンを打ちましたっていう証明書が必要になりますっていう話をしたんですけれども、もうすでに始まっていて、まあ、今から徐々に移行して9月の頭にはそれが絶対的なルールになるんですけれどもっていう話はね、2回ぐらい前の放送でしたところなんですけれども、またまた新たなニュースがございまして、8月16日の情報なんですけれども、アメリカでは新型コロナウイルスのワクチン接種を終えた人に対して接種後、2回目の接種後から8ヶ月が過ぎたらまたもう一度ワクチンを接種する必要がありますよという見解をバイデン政権が公表する予定だそうです。予定というか多分この放送時にはもう、公表されてるんじゃないでしょうかね。モデルナとファイザー、この2種を受けた人は接種後から8ヶ月後にまた打たなければいけないよ、打った方がいいですよっていうことでして、モデルナとファイザーを受けている人がアメリカでは大半なので、まあ大半の人がまた追加の接種を受けなければならなくなるっていうことですね。私も接種したのがモデルナで、4月ぐらいに打ったのかな。だからまあ、今年の年末ぐらいにはまた打たなければならないっていうことですね。私は2回目の接種の後の副反応っていうのはその日の晩に悪寒がして熱が出たぐらいで大したことなかったので、なんかね、まあ別に怖いとか何も思わず3回目打てられそうですけれども、すごい副反応が出て怖いなって思ってる人にとっては厳しい内容ですねまあでもこのようになんだインフルエンザのワクチン、予防接種みたいに1年に1回とか受けていかなきゃならないものになるのでしょうかね。ニューヨークではこのようなニュースがちょうど出てきたところです。現在ニューヨークでは約 77% の成人、大人の人たちがワクチンを少なくとも1回は打っているんですけれども、 デルタ株の感染がすごくやっぱりニューヨークの方でも多くてですね、ワクチンを打ったもう2回打っているのにデルタ株のコロナウイルスにかかっちゃったよっていう人がすごくたくさんいるようです。ただね、このワクチンを打っていたら症状が軽く済む場合が多いし、死亡する確率も低いということで、皆さんワクチンは打ちましょうというふうにね、とても言われています。あのニューヨークではバクチネイトニューヨークインスタグラムというのがありまして、あのコロナウイルスの正しい情報を発信しているインスタグラムアカウントがございます。まあ英語ですけれども、こういうインスタグラムアカウントを作ってるのがニューヨークっぽいなと思いますね。前回の前々回ですかね、コロナウイルスの話をした時にもお伝えしたと思うんですけれども、このニューヨークステート、ニューヨーク州からコロナウイルスのその最新情報がメールで送られてくるんですよね。でそれに私はサインアップしていて、このパンデミックがとても大変だった時期は毎日メールが届いていましたし、最近も週に1回とかかな届いていたんですけれども、届いていました。でこれが送り主の名前がアンドリュー・クオモ知事の名前で、まあガバメントからね、ニューヨーク州の政府から送られてきていたんですよね、送り主の名前がね。なんですけれども、8月16日にメールが送られてきまして、そのタイトルが Thank you for reading 読んでくれてありがとうっていうので、このメールでのお知らせは今回をもって終わりにしますというメールがやってきました。この1年半ぐらいみんなニューヨーカー本当によく頑張ってきたよね。これからも続くけれども、また別の形でお知らせしますねみたいな内容で、はい、今回このメールは今回でおしまいっていうことにねなりました。まあきっとクオモ州知事が、辞任したのとかも関係しているのかもしれないですね。私はこのメールの情報を結構頼りにしていたので、いつも頼りにしていたというか、これで確認していたところがあるので、やっぱりじゃあバクチネイトニューヨークスインスタグラムをフォローしようかななんてね思っていますよ。日本でもね、ニューヨークでもデルタ株が蔓延していて心配ですけれども、引き続き基本的なことですけれども、手洗いうがい、マスク着用、そして、まあ、人との距離をなるべく保つことを気をつけて皆さん過ごしましょう。それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。大阪ゆかりのツイッターアカウント、すべて小文字で yukari__osaka や、このラジオニューヨークのインスタグラムアカウントで投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたで検索してみてください。今回私が歩いたのはマンハッタンのチェルシーでございます。チェルシーはマンハッタンを東西に走る西23丁目を中心に、東端は5番街、西端はハドソン川、南の端は14丁目、北の端は30丁目ぐらいのエリアでございます。このエリアの区分は、 人によっても曖昧だったりするんですけれども、まあ大体この辺がチェルシーっていうことでね、北側には、以前にもね、登場したガーメントディストリクが、ガーメントディストリクトがあったりとか、南側にはミートパッキングエリアとかウエストビレッジがあったりとかっていうエリアでございます。あのギャラリーがたくさん集まっていてアートな街でございます。あのもともと双方にギャラリーが、まあ今もありますけれどもギャラリーがいっぱいあったんですが、こう双方の地価がすごく高騰した影響で1990年代頃かな、ギャラリーがこのチェルシー地区に移動してきてニューヨークのアートの中心になっているという感じです。私が YouTube のダンス映像でコラボしたアーティスト画家だったり墨絵を描いたりするアーティストの綾子古川レオナートさんの作品もチェルシーのギャラリーに、なんていうんですか、所有されてたりするんですよね。こうやってたくさんのギャラリーが集まってアートの街としてポピュラーになって、おしゃれでね閑静な住宅地でアートもあってっていう場所になる前は倉庫街が多いので労働者の多い町だったんですよ。それがね90年代頃からすごくアートの町になっておしゃれな場所になりましたよと。おしゃれなんですけれどもあのすごく落ち着いた感じの町で、こんなところに住めたらいいなっていうね町ですけれども、今やめちゃめちゃ高いエリアでございます。今やというかもうかなり前からこの辺りチェルシーの家賃のお値段はとても高いですね。それでは早速環境音を聞きながら街の様子をお話ししていきましょう。はい、合気道スクールという看板が右手に見えるところからスタートです。あ、この日はちょっと風が強かったので風の音が大きく入っていたらすみません。目の前にはすごく綺麗なレンガ造りのビルがありますね。なんかニューヨークってボロボロの古いレンガ造りのビルってたくさんあって、それはそれで風情があるんですけれども、こちらは綺麗なビルということでね。あ、今車が止まっている駐車場みたいなところがありましたけれども、その中にもなんかたくさん絵が飾られていましたよ。そしてその隣のお店は何だろう、インテリアというか装飾品がたくさん売っています。この辺りね建物が本当に綺麗なんですよね。あ、これは何をしてるかというと、あの窓拭きです。窓拭き屋さんがこのレンガ造りのビルの外側に吊るされていて窓を拭いているんですね。ニューヨークではたまに見かける光景です。綺麗なレストランだったのかな、今のはレストランだったり、サロンのようなお店だったりとか、そういったものが並んでいますが、ここは入り口が開いてるけど何なんだろうか。この辺りね本当にビルディングが綺麗なんですよね。あの整っていますし、あと道にゴミが落ちてないです。日本だと道にゴミが落ちてないってまあまあ当たり前だと思うんですけれども、ニューヨークで道にゴミが落ちていないというのは本当に治安がいいエリアなんだなっていうことですね。過去のこのコーナーを映像で見てくださった方はお気づきだと思いますけれども、本当にエリアによって全然道の綺麗さが違います。 あ、ちなみにこの辺り2016年ですかね、ゴミ箱が爆発するというちょっとしたっていうと言い方が悪いですけれども、テロがありました。うん、その時ね、この3ブロック先ぐらいのところで私はダンスのリハーサルをしておりまして、ボンっていう音がするからなんだろうねって言いながら普通にリハーサルを続けていたらね、あのニュースが入ってなんか爆発したらしいよみたいなねこともありました。まあね、こんな閑静な住宅地でも何が起こるかわからないっていうのがニューヨークですね。さあ、大きな道にやってきて、今横断歩道を渡っているんですけれども、右手にオールドネイビー、左手にはベッドバス&ビヨンドという、ベッドバス&ビヨンドはこうその名の通り生活に必要なもの、生活雑貨みたいなものがたくさん売っているお店です。あの大型のチェーン店ですね。で、その向かい側にはザ・コンテイナーストアというお店で、ここも、まあ、生活雑貨なんですけれども、いろんなサイズのお家の中で使えるようなコンテナが売っていたりします。これもアメリカのポピュラーなチェーン店ですね。こういう生活に必要なものを売っているチェーン店が並んでいるっていう感じです、この辺り。さっきのオールドネイビーはちなみに、洋服屋さんですね。こちらもチェーン店の洋服屋さん。日本にも入ってきてますかね？入ってきてないんですかね？さあ、大きな通りなので車の音も聞こえますが、こういったお店がたくさん並んでいて、生活に便利な、生活に必要なものは何でも手に入るっていうような感じの場所です、ベッドバス&ビヨンド。そしてその反対側には CBS ファーマシー、薬局ですね、ドラッグストアもございます。日本ではあの処方箋を出してお薬をもらう薬局と、あのドラッグストアって分かれていることが多いかなと思うんですけれども、こちらではね、こういったドラッグストアの中、まあ、大抵は奥の方にカウンターがあって、そこで処方箋を渡したら処方箋薬も買えるっていう感じですね。最近は病院からオンラインで直接薬局に処方箋が送られるっていうシステムもあるんじゃないかな。今ね、歩いているところは工事中のようで、頭の上にね、なんていうの、工事現場の足場が並んでおります。こういうところをね、通る、夜中には一人で通らない方がいいですよっていつも言ってるんですけれども、こういうところを通ると私はイアサマーダンスシアターのバウンドというね作品を思い出したりします。こういうね、工事現場の足場みたいなのが出てきたんですよっていうところで、今日のお散歩はおしまいです。目の前の角に教会のような建物が見えるので、次回はあちらの方に行ってみたいと思います。
エンターアート大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
さて、今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間経ったらレディクロのホームページ上で、そしてそれから1週間がさらに経った後には、この番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。 YouTube の方ではね、過去の放送も全てお聞きいただけるようになっております。さあ、冒頭でお話ししたように、明日と明後日はエンターアートのケースのパフォーマンスの予定なんですけれども、もう一つ、今月末まで私が演出振り付けで関わる、携わらせていただきます、三宮駅前のサンキタアモーレ広場のオープニングイベントでのパフォーマンスが、クラウドファンディングを行っております。今現在建設中のこの新しい広場なんですけれども、私が去年の演出振り付けした舞台作品チェリーを3つ入れてくださいで舞台美術を担当した建築家津川恵里さんがこの広場の建築デザインをしています。神戸市が2019年にこの広場のデザインコンペを行っていて、それの最優秀賞を受賞した津川さんの作品が、まあ、今現在工事中で作られていっているっていう状況ですね。近くのビルとかから高いところから見ると、この広場のね、今建設中の景色がしっかり見えます。私の妹がミント神戸から撮ったよっていう写真をね、見せてくれたんですけれども、すごくよく見えましたし、新しくできた阪急のビルの上の方の階から見てもしっかりとね、見下ろすことができます。どんどんね、できていっているので楽しみだなっていう感じなんですけれども、ここでオープニングのパフォーマンスを行うということでね、今現在資金集めをしております。コロナでパフォーマンスなんかするの、そういうところでっていうね、ちょっと心配の声もあるかと思うんですけれども、まあ屋外で空気が流れているところでね、パフォーマンスした方が、まあ、感染リスクは低いんじゃないかっていうところと、まあ、もともとこういったコロナ禍でのイベント、まあ、パフォーマンスですので、たくさんの観客を入れて行うっていうのは想定していないんですけれども、予定していないんですけれども、コロナのね、状況を見ながら対策を練って安全に行っていこうとしております。リハーサルなどに関しては、このレンタルスタジオとかじゃなく、通常のレンタルスタジオじゃなくて、こう普段は一般に貸し出していないスタジオを特別にお借りしてリハーサルを行っていまして、でなるべく少人数でグループごとシーンごとに分けてリハーサルを行ったりとか、もちろんそのリハーサルに来るたんびに入り口に消毒液を置いていて、替えのマスクとかも念のためね、なんか切れちゃったりとかのために替えのマスクとかアルコールワイプ、タオルみたいなのも用意しながら常に常備しながらリハーサルは行っております。いろんなジャンルのすごくいい感じのパフォーマーの皆さんが集まってくれているので、ぜひ応援していただけたら嬉しいです。このパフォーマンスメインは配信で行う予定ですので、配信の方を楽しみにしていただけたら嬉しいです。そして繰り返しになりますが、クラウドファンディングご支援してくださいますようお願いいたします。この広場のパフォーマンスをすることで、この広場こんな使い方できるよねっていうのを市民の皆さんに提示していきたいなというふうに思っております。ご支援どうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週、日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.